誓うスポボララジオ。この番組は福島市のスポーツボランティア専門 NPO 美島スポーツルーカーズによるスポーツボランティアのあれこれ情報をお届けする番組です。インタビュアーは大月しほみがお送りいたします。さあ第8回のスポボララジオ始まりました。本日のゲストは運営会員の阿部真一さんをお迎えいたしました。阿部さん、こんにちは。
今年から新たに運営会員ということでお世話になっています。はい、血液型は B 型、サソリ座で60運歳になりました、阿部真一です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。はい、いつものように斉藤美智子さんと佐藤真美さんにも参加していただきます。よろしくお願いします。はい、今日は阿部さんは二本松の方から事務所にお越しいただきました。
そうですね、二本松といっても、合併しましたので、旧東和町ですかね、そちらの方から。
なるほど、ありがとうございます。まずは阿部さんにその1年になったという運営会員になられたということですが、そのスポーツルーターズの会員になられたきっかけからお伺いしていきたいなと思います。
そうですね、1年というよりも今年度からなったので、また運営会員になったので、また本当にほやほやなんですが、この状況で何の活動もしていないというようなことで、会員さんもそうなんですけどね、そんな状況でお世話になってますけども、ルーターズの始めっていうのは、いきなり私が会員になろうかなと思ってこのルーターズとの関わりがあったわけではなくて、私がこう職員、自治体の職員なんですけども、その中でカヌーのスラローム競技とか、地元東和町ですので、東和ロードレス大会がありまして、それのボランティアスタッフが欲しいなと思った時に、たまたまそのルーターズの記事を見つけて、じゃあこれお願いしようかなと言って、お願いしたのが、ルタズとの始まりで、ですから、お願いしている依頼した側、
主催者側だったわけですね。
そう、大会主催者側の方での関わりがまず始めというようなことでしたね。
それが何年前ぐらいなんですか。
それがかれこれもう15年ぐらいには
もう最初の頃から
ありますかね。ですからその当時は結構東亜山の中まで、会津とか岩木とかぐらいまで来ていただいて、こんな遠くからこんなとこまで来ていただくんだなんていうことで、ちょっと感心していたような状況もあって、でもカヌー競技なんかほら皆さん分かるかどうか分かりませんけども、なかなかこう一般的にこう見れる競技ではないので、結構会員さんなんかは何とか来ていただいてる方は、それを見に来るのも楽しくて来ていただいてたっていうのもあって、そんなところで大変こうお世話になってたっていうようなところもありまして、そんな関わりだったんですね。
ではそういう主催者側からこの4月から、運営会員という形で、
そうですね、会員になるきっかけっていうのは、私もそんな形で何年ももう宇多田さんお世話になってたので、恩返しという意味ではなかったんですが、ちょっとお手伝いできればなとは思ってたんですけども、たまたま同じ職場の女性の方が、ちょっとしたきっかけで、今ボランティアやってるんですよみたいな話になって、なんていう話で、ルーターズの会員になってたんですね。私も知らなかったんですけども、じゃあいいや、一人じゃなと思って、同じような顔見知りの方がいれば、ちょっとやりやすいかななんて思って、ここに入会して4年目ぐらいになりますかね。3年目か4年目ぐらいになりますので、それでルーターズの会員になったっていうのが、最近の活動の状況ですね。
なるほどね。先ほどその主催者側だったというお話でしたけれども、もともとその主催者側に なったきっかけというか、やはり阿部さんはスポーツとかをやってらして、そういうふうにこう言ったんですか。
そうですね、主催者側になってるの、大会主催者してるのは私の仕事上のことなので、個人的にはいろいろと山岳競技とかいろいろ携わってはきてたんですけども、主催者側でやってたっていうのは職業上、というようなことで、カヌーはそうですね10年ぐらい関わりましたかね。
阿部さん自身はカヌーはされないんですか。
やっぱり事務局として乗れないっていうのも格好が悪いので、うん、清水で、はい、あの乗れるっていう程度ですかね。結構バランス的にお池でやるボートとは違うので、結構やっぱりバランス感覚も欲しいですし、いきなり乗るっていうのもなかなか難しいようなのがあって、カヌーとボートの違いって皆さんご存知ですかね。
なんだっけ、前に進むか後ろに進むか。
そうなんだ、
ね、まあパドルとオールっていうのも違うんですけど、まあこう漕ぐやつは、はい、羽ついてるのがカヌーではパドル、
うんうんうん、
パドルを漕ぐとボート自体、カヌー自体が前に進むっていう、うんうんうん、はい、ボートはオールを漕ぐと後ろに進むっていう、
そうですね、言われてる
というふうな基本的な、はい、まあカヌーはもともとエスキモの狩りをしてするので、こう獲物に近づいていってというのがやはりこう前に進んでいくっていうのが初めだっていうふうに言われていますけども、前に進むのがカヌーというふうに、まあ簡単に理解していただければいいとは思うんですけども、そんな形でやってたっていうのが、その中でもやっぱりルーターズの先ほどの話に戻っちゃいますけど、初めて見る方が初めて来て、お手伝いをするっていうと、何をやればいいんですかっていうのをまず見たことがない、聞いてはいたけどもどんなことをやるのかもわからないっていうようなこと で結構簡単なお役目ではなくて、審判補助なんていうのをお願いしてたんですよね。で当時 のカヌー連盟のやはりお偉方が中央役員としては来るわけですよ。そうすると、見てない方が役員審判補助やるんですかっていうことで、当時はちょっと驚かれたこともありまして、ちょっと内心ドキドキしながらお願いしてたっていうのもあって、で常連になってくると、あ、今年もこんな感じですねなんていうことで、審判の通信業務なんかをこう点数を送ったりとか、結構重要な業務をやっていただいたので、そんなことでちょっとですね、心配されたというようなこともあったりしましたんですから、結構ルーターズの方にはお世話になってきたっていうのが実情ですね。自分もカヌーを携わるようになって審判の資格を取ったりして、いろんなところの大会にもやっぱり違う形で審判業務とか役員でお世話になってたりもしたもんですから、国体なんかもちょっとお手伝いしたりしていた時はあるんですけども、まあ新潟とか大分、秋田、千葉、いろんなとこ行きましたね。
審判ね、
審判業務というよりも最初は審判業務だったんですけど、そのうちなんか総務やってくれなんか言われて、国体の総務なんかをやって、全体的な総務というようなことでやったもんですから、総務部長なんていうお偉が今日をいただいて、
カヌー
協議の
総務の総務の、
はい、ということで、やはり、全国からこう集まった中でやっぱりこうレクチャーするわけですね。競技自体の流れがこうでなんていう、これ開会式とかなんかでね、そうするとある他県の人から、安倍さんすごいですねって言うんですよね。なんでって言ったら、あれだけなまってて全国の前で喋るっていうのはそこですか。
本人気にしないですもんね。だってね、
だからですね、本人は標準語で喋ってもつもりなんですが、
そのつもり
です、イントネーション、今朝ドラでエールやってますけど、
はいはい、
福島弁とかやってますけど、はい、あんな感じでですね、はい、もっとひどいんですけど、実際、で感心されまして、
そこ感心されちゃって、
そこみたいな、でも分かったでしょうなんて、分かりますけどなんて、標準語しゃべってるんだけどイントネーションが違うみたいな、
今は標準語でしゃべってるの、
これ多分ラジオ聞いてる人は全国の人なのでお分かりいただけているかなと思いますが、なんかそんなね、笑い話もあったりして、非常に楽しかったんですけども、今はちょっともう職場的にも離れてしまったので、地元のローカル大会のちょっとしたお手伝いなんかをするぐらいで、カヌー競技の方は、やってますけども、なかなかこんな状況なのでね、そうですね。でも今日の新聞見たら、足立高校の青木くんが日本選手権、でペアのカヌーで優勝で、シングルで4位ですかね。今オリンピック候補でジュニアなんですけども、シニアに混ぜていただいて、
じゃあ来年出ちゃう、
来年出れるか出れないかってもう 4位ですから、
ね、
まあ、なんていう、まあ、次のところをなんか狙ってる、うん、ロンドンですかね、なんかそこを狙ってるような話はしてましたけど、
次はパリです。
あ、パリでしたね、はい、そこでを狙ってる、まあ、頑張ってほしいなと思って、うん、県内のね、そういったオリンピアンがまた出るっていうのも、はい、
うん、楽しみです
ね、はい、カヌーでは一人ね、あの久野彩香選手っていうのが、はい、東亜の方から、はい、あの、これは北京オリンピック、うん、応援にも行きましたけど、北京でも
行ったんですね。
行きました、はい、大応援団で行きましたけど、これが6、8位入賞かな、初めて入賞したっていうようなところで、まあ、当時はね、かなり賑わしましたけども、あの面白かったですね、はい、そんな思い出がカヌーはありますね、はい、
なるほど。カヌー以外にも、そして阿部さんはいろんなスポーツには関わってこられたというお話ですけれども、う
ん、まあ、スポーツはあんまりね、メジャーなことはやってないんですよ、
はい、いや、いいんですよ、その方がいろんなお話教えていただきたいです
ですね、ずっと今もそうなんですけど、山岳会員で、はい、地元の山岳会の会員なんですけども、
はい、
はい、これもあの山岳競技っていうのがありまして、これもなかなか、はい、あのマイナーな競技でですね、山岳競技っていうのがあるんですけども、これにも関わったのがやっぱり最初は山岳競技やるつもりもなくて、
はい、
私その行政に入る前はちょっと消防職員なんかをしてた時代がありまして、でレスキューで配属になった時にやっぱり山岳救助があるということで、まあ、地元安達太良山なんですけども、安達太良山の知識もほとんどないもんですから、どうすると思ったら、まあ、地元の山岳会のちょっと門を叩いてみたらみたいなことを言われて、ちょっと地元の山岳会の会長さんにちょっとそんな話をしたら、あ、いいよ、どうぞどうぞっていう感じで、本当は山の知識っていうかね、あの安達太良山のこんなことでこんなところにこんなものがあってっていうのを知りたくて入ったんですけども、そしたらどういうわけかその山岳競技に出てくれというのです、うん、たらどうしてですかって言ったら、たまたまその出る選手が具合が悪くなってしまって、うん、ピンチヒッターで、
はい、
出てくれっていうことだったので、何の山岳競技の知識もなくて、
はい、
いきなりあの競技にリュック背負ってこれ背負ってここ登ってくれみたいな感じで
できるもんなんですか。
できるっていうか、まあ、ただリュック背負って走るだけですからね、
うん、
ですからあの当時は山岳競技で、いろんな競技があったんですけども、うん、重装競技といって荷物を背負ってこのある区間を、うん、何分で 何時間で、登るっていう風な競技があって、で1人平均30キロですかね、多分あの当時3人で90キロみたいな、
うん
うん、競技規則があって、ですから
90キロっていうのは距離重さ、
3人で90キログラム、
グラム重さ、
うん、ですから重いやつは30キロ以上背負うし、あ、というようなことであって、そこで出て、でそれがたまたま夏場だったので T シャツで当然出たんですよね、暑いから、ね、そしたら帰ってきて点数見たら減点されてるんですよ。え、なんで減点なんですか、服装が悪い、え、服装が悪いって服装があるんですかって言ったら、山は T シャツじゃいかんと、長袖をまくる上げてやらないと反則というふうな競技規則があって限定されたという、その競技規則も知らずに、あ、そうなんですねみたいな形で、
いきなり国体に出たんですか。
いきなり国体じゃなくて、その多分最初に出たのは東北総体で、あだたら産経が会場でやった時に出たっていうのがまず東北総体で、それからまあちょっとそこにまたハマってしまってっていうか、なんかあの3人1パーティーなんですけどね、ですからそこの3人の中で1人というようなことで、まああの県総体やって東北総体やって、勝ち抜いて国体みたいな形であったんですけども、でそこでまあどういうわけか、はい、あの国体まで出場するようになって、
国体選手だ
恥ずかしながら国体選手なんですよ。で群馬国体と奈良国体ですかね、
うん、おいくつぐらいの頃ですか、
まあ、今からあれから40年ぐらいですから、
じゃあ本当じゃあ20代とか、
そうですね、まあ、
でいきなりその30キロ背負って歩かれたんですか、何キロぐらい歩く
の、まあ、あの当時は私もその20代だったしレスキューなんかもやったので、まあ、体力的には自信があったので、まあ、走ることに関しては自信はあったんですけど、その他にあの今やってるクライミングの途半競技っていうのがあったり、あとはオリエンテーリングみたいな定点をこうチェックして歩くような等差競技っていう大きくは3つあったりして、あとはこう天地図を描く競技とか、
テント立てるとかも
テント張りの
ありますよね、
知ってますか、
いやなんか
テント張りの競技、
山岳部の子がやってるそれもスポーツなんだ、
毒図とかね、あとは装備が装備を開けてみてって言って、あの夕食の献立がきちっとリュックに入ってるか、調理器具が入ってるかってなって、調理器具がないじゃんみたいなことになってくると、いくら30キロ背負ってても限定みたいな、そんなことがあって、テントに立ててシワが寄ってると限定とか、まあもっと前はなんか歩き方も悪いとかって限定になったとかっていうのがあったりして、いろんな本当に今は山岳競技も変わってしまってですね、今はほとんどクライミングですかね、ボルダリングと、あとはスピードっていうかね、あのクライミングと本当人工壁でやるってなったのが、人工壁は多分福島国体が人工壁を競技として採用したの初めてかな、
東の、
まあ当時は南郷だったですけどね、
あそうだったんです
ね、東は、うん、あの今ありますけども当時は南郷にあの人工壁を建てて、ね、あのやりまして、そこでやったんですけども、そこの福島国体の時は当然あの東亜町でもカヌー競技をやったんですけど、これは夏季国体って当時はね、夏の国体って今はないんですけどね、夏季国体っていうのがあってカヌーやって、で秋季国体は南郷に行って山岳競技の競技役員だ、
その時は、
その時はねもう引退して、その時はもう役員で山岳競技の役員で、これはあの登山競技じゃなくて私の方は等差競技って言って、あのまあその定点のオリエンテーリングみたいなコースを作るとかっていう役員で、1年ぐらい南郷に東亜から通いましたかね、毎週ぐらい、まあ私だけじゃないので地元のね新たな山岳会の方たちと一緒に行ったりして、行ってかなりコース作りとかぐらいで1年ぐらいは通いましたね、
すごいプロじゃないですか、
大変でしたね、南郷はどこ行くと近いのみたいな形であったんですけども、
畳の方、3時間じゃつかないですよね、
ですね、畳の方から回ってみたり、こっちの須賀の方から行ってみたりでいろいろやりましたけども、でもあの頃あの花泉なんていうね、美味しい酒があったりして、それであ
そこまで行かないとなかなか手に入らなかったです
よね、そうですね、今は出会いですけども、辛口が出たとか言って、ここでしか買えないとか言われてそんな楽しみもあったんですけども、なんやかんやで福島の山岳競技は結構役員としては大変だった思いではありますね、だから山岳も結構長いですけどね、ただ今はちょっと骨折とかしてから、あんまり山に登る自信がなくなってしまって、今ちょっとあの地元山岳会も会費勧誘みたいな形での参加しかあのしてないですけども、なんかそんな感じで山岳競技の方は携わってたなんていうのがありましたね、
じゃあ山岳競技の方が先ですね、じゃあカヌーに関わる前ってことですね、
山岳競技は本当に、あのそうですね、
そしてつ
ながった、でこの山岳競技が、はい、あのその当時は、まあ、職業柄っていうのもあったんですけども、やってたっていうのもあって、あとは30代は綱引き競技っていうのもありまして、これ皆さんご存知でしょうかね、綱引き競技、福島国体でもちょっとあれはデモンストレーション競技っていうことで、各市町村1チームぐらいずつは作って、高田だったかな、なんかあそこでデモンストレーション競技をしてかなりチーム数は増えたんですけども、その時もあのその時が初めてではないんです、その前にやっぱりあの綱引きの大会があって、県大会っていうのがあって、これでもなんか地元東亜町の連中が出るということ でメンバーがいなくて安倍さんどうこれも何するの 何するのみたいな形で言ったら
綱引き、
綱引きですよつって運動会の綱引きしか皆さんこうね、印象がないと思うんですけども、結構ハード
なんですよね。してますよね、私たちもね、
はい、やってたんですか。
子供
です
とか、はい、子供たちがそれこそなんかね、人が足りないからっていう感じで、スポレクかなんかのでチーム出してくれって言われて、ソフトボールのチームだったんですけど、一緒に子供たちが、
スポショーですよね。
そう、それで急遽縄跳びチームに変わって、
綱
引きチームに変わって、
でもやっぱ楽しんでましたよね。
面白がってました。
でも私らが始まった当時もそんな感じで、あのシューズも専用のシューズがなかった当時だと思いましたね。ですからいろんなところでやって、でなんでったらまずテレビに出れるテレビに映る
中継みたいなのがあったんですね。
そうありましたね、まあ、TUF さん、あ、これ言っていいのか、でやったりして、であとはカップヌードルがね、
日清
カップヌードルがあの主催で、まずカップヌードルがもらえますよと漏れなくみたいな、じゃあカップヌードルもらえるならいいかなそんなですね、ことでやってたのが、まあ当時でしたね、
はい、
でちょこちょここう大会に出るようになってから、やっぱり優勝チームっていうのは強いんですよね、と商品をいっぱいもらっていくわけですよ、
はい、
優勝準優勝みたいな、でだんだん羨ましくなってきますですね
本気になっちゃってスイッチが入って
で負けたくないという 話で、まあ、本当に急遽作ったような本当に訳も分からないようなチームだったんですけども、まあ、ぜひ勝つまでやろうというようなことになって、で最初は、まあ、週1回ぐらいでいいかみたいな形で地元の体育館でやったんですけども、それが2日になり3日になり4日になりで、でそのうち4日やるようになって、週4日ですよ、
はいはいはい、
部活じゃないんだからって言って、
皆さんお仕事終わって、夜ですもんね、
夜ですね、
うわ、
でうちの家内なんかも呆れて、4日やるって部活じゃない
よ本当
そんな感じで夜集まって、そうですね、9時10時ぐらいまでやってましたね。だからそのうちにまあ徐々にあちこちの大会でこう勝てるようになってきて、またこうハマってきたっていうのもあるんですけども、まあ、当初はそんな理解がないですからね、いい大人が10人も集まって夜な夜なね、週4日も体育館でやってると何やってるんだっていう当初は感じだったんですけども、まあ、ちょっとこう勝てるようになって、スポーツ新聞なんかにも出るようになってくると、頑張ってねなんて言われるとまたこう力が入ってきたりしてやり始まって、まあ、あの結局は県のチャンピオンになるまで6年ぐらいかかりましたかね、まあ、どうしてもそこまではやめられないっていうので6年でやっと優勝して、でもそれからはちょっと県外でも勝てるような形になって、結局は県大会の11連覇させていただいて、
11
連覇、でも、
ね、でも東亜の方ってすごい運動神経がいいっていうイメージがなんかあるけど、なんか
運動神経でもないんですけどね、
坂道毎日走ってから
坂道を通学してるからなんて、まあ、東亜ロードレスもね、あんな、あの地獄坂とか行って、坂をちょっと売り物にしてるロードレース大会だったですけども、まあそれでというようなことはないんですけども、
皆さん
体力こうハマるとハマるみたいな形
で、ね、勝つまでやっちゃうんだね。
メンバーはずっと同じメンバーでやられ てるんですか？
大体は同じメンバーで、後輩なんかをちょっと、まあ、若いのを補充しながらやってましたけども、最終的にはもうね、それの補充で大体最後まで
定着して
しまったっていう状況はありますね。
あれって腰痛くとかなんないですか？
腰痛くもなりますし、まあ、全身的にやっぱり足の先から握力も手の先まで腹筋背筋とかトータル的なものもあったりして、まあ、ウエイトトレーニングもしながら、でも体重制限があるんですよね。
あ、はい、合計でみたいな。
そうなんですよ、
10人合計で。
そうですね、1人75キロ、まあ、ライトミドル級っていうクラスに我々は出てたんですけども、8人で600キロですから、平均75キロ、だからまあ大きくもなれないし、まあ軽い人とまあ結構大きい人のバランスを取りながら600キロに持っていくっていう、
すごいね。
ですから美智子さんが好きなラグビーだと、まあ ガタイのでかいの、
でかければでかいほどいい、
でかいほどいい、
そういうわけにいかないと、
110キロで走れるやつみたいな、
最高でした、走れるデブがね、
それがなんですけども100キロいたらもうちょっと試合になんないなみたいな、30キロの子連れてこいよみたいな形になってしまうので、まあトータル75キロ前後でこうやりくりしながら、で当日計量なんですよね、大会前、
そうなんだ、うん、
そうするとどこの大会に行っても前日はもう減量なんですよ、
うんうんうん、
ですからどこ東北とか全国までは行かないですけども、うん、神戸ぐらいまで大会は行きましたけど、どこ行っても前日に美味しいもの食べたことがない、
うーんせっかくね、
すごいレストランに入って何ご注文ですかって言われると、サラダを大盛りくださいみたいな形で、
なんでこの
方いるの、大の大人が
ビールはいっぱいまでみたいな形で、あと自己管理みたいな形で当日計量
で、アスリートですね、
本当ですね、
この減量が結構辛かったですね、
すごいですね、ボクシング選手みたい、
そうなんです、だからあまりそのいいところに行っていいもの食べてきたっていう印象はなくて、ですけどもやっぱり勝てるのに面白みっていうんですかね、
本気でやってらっしゃったんですね、本当に、ね、
本気でやってましたね、あの頃本当に夜中栃木ぐらいまで練習に行ったりして、
そこ
で
意味が分かんない
栃木、まあ、当時大田原に全国で優勝してるようなチームがあったんですね、来たらって言われて、来たらって言ってもこっち仕事終わって出ていくのが早くても6、7時ぐらい、
うん、
で行って向こうついていく8時過ぎぐらいでやって、で1時間ぐらい練習してまた帰ってきてみたいな形で、
練習のためだけに行ったんですね、
練習のため夜中練習するために栃木まで行ったっていうことなんかもやってたりして、まあ、勝つためにはなんかいろんなことをやりましたね、
いやー生粋のアスリートか
も、いやいや
本当ですね
でもそれでちょっとがたい的にはその頃30代の頃作ったのがなんか今基礎になってる部分はあったりして、うん、まあ、でも楽しかったですね、
うん、
全国のやっぱり大会に行くと全国の仲間ができたりして、うん、今もちょっと交流はありますけど、
うん、
そんな形でこう全国のやっぱりトップ選手とのこう、何でもそうなんですけど、トップリーグでのこう、まあ、プロもそうなんですけどね、トップリーグで戦うっていうその大変さと楽しみっていうのはやっぱり、
ね、うん、
運動してるどんな競技でもやっぱり あるんじゃないですかね、やっぱり勝つ楽しみをやっぱりこう、スポショーなんかもそうなんですけど、勝たないとやっぱりこう強くもならないし、ね、楽しみも出てこないから、
自信もできないし、
ね、指導者的にはやっぱり勝たせる、
うん、
高いところでばっかりやっていつも負けだとしょうがないので、ちょっとランクを落として勝たせて持っていくみたいなところもやっぱりあったりして、まあ、どこをこう狙ってどこまで持っていくのかっていうのはやっぱり指導者的にも、そこが面白いところなのかもしれない。
指導者もされてたんですか、なんか。
指導もいろんなところ、まあ、ジュニアもやってた
時
もあったんですけども、
今、ね、
今ちょっとうちの後輩がやってますけども、ジュニアは今日本一になってしまって、
今もちゃんと東亜にチームがあるんですね。
あるんですよね。
ジュニアチーム
は、
さすが東亜。
すごいですね。
これはちょっと親勝りで、越されたなみたいな形なんですけど、まあジュニアは固定しないですからね、メンバーが、
まあ そ, ね、
その辺でやっぱり常にこう勝たせるレベルまで持っていくっていうのは確かに大変なんで、うちの後輩もよくやってくれてるな
っては
思いますけどね、そんな感じで
常
に興味も携わってきましたけど、
やっぱり今年あたりはコロナのためにそういう大会も
そうですね、ジュニアの対決ね、まあどこの大会もそうなんでしょうけども、全国大会の軒並みね、でも綱引きは今年もやはりオリンピックがあったので、いつも東京で大会だったんですけど、今年はそこが会場取れなくて、京都の予定だったんですけども、京都に行けるねなんか子どもたちは喜んでたようなんですけども、もうそれも中止なんじゃないかなと思ってたんですけどね、まあなかなか今こんな状況なので、どこのスポーツ、ね、関係者もがっかりしてるような状況はあるんですけどね、
なるほど、阿部さんのお話まだまだたくさん お聞きしたいので、次の回もぜひ阿部さんにお越しいただきまして、
そうですね、
第2回後半というのはいかがですか？
今日はこれで、
はい、今日はこれで一旦締めさせていただきますので、続きは第9回のスポボララジオにまた阿部さんに出演していただきたいと思います。
まだまだネタが尽きない
ですね。はい、今日はということで第8回のスポボララジオは阿部慎一さんにたくさんお話を伺いました。第9回もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。